州法にも記してありますが、今年は次週の12月3日から、アドベント、対抗節の季節に入ります。で、宗教改革という、教会の歴史の上でも、大きな、世界史の上でも大きな働きをした、マルティン・ルターという人は、今日の聖書の御言葉に関連いたしまして、このような趣旨の言葉を残しているそうです。神に作られたものの特徴は、今どんな存在であるかということよりも、悲しみの中にありながらその存在が新しくなることを待ち続けているところにある。神に作られたものの特徴、それは今どんな存在であるかということよりも、その存在が新しくなることを待ち続けている、そのところにあるんだということです。ちょっと難しいかもしれませんが、神に作られている私たちの在り方、私たちの命ということを考えるときに、私たちが今どういう存在であるか、神を信じているから、今こんな立派な人間であるとか、今こんな幸せいっぱいである、悩みがない、そういうところに最終的な意味があるというわけではないのだ。むしろたとえ今私たちに賭けがあろうとも、たとえ今私たちに悩みがあり、どうすることもできない悲しみがあるとしても、その自分が新しくされる時が来ることを信じて、そのことを待ち望みながら、望みを持って生きることができているかどうか、そこにこそ信仰者としての本当の命があるということでありましょう。クリスマスの喜びを待ち望むこのアドベントの季節に、今年はマタイによる福音書の25章に記されている、3つの例え話を学びながら、私たちの、この時の在り方を、思い巡らしたいと思っております。で、そこで今日は早速、その一番目の例えである、先ほどお読みいただいたマタイによる福音書25章の1節から13節にあります、10人の乙女の例えと呼ばれている物語に目を向けていきたいと思います。で、この例えでありますが、イエス・キリストの時代のユダヤにおける、結婚式が舞台となっている例えです。で、ユダヤの結婚式というのは、この当時、みんなが集まりやすいからでしょうか、夜に行われたようであります。その夜に、花婿が、婚宴の行われる家にやってくる。で、それを、その花嫁の友人である10人の乙女が、灯火を持って迎えに出る、そこから結婚式が始まるのです。花婿を迎えるその10人の乙女は、おそらくワクワクした思い、これから始まる結婚式のことを、豊かな婚宴のことを思い描きながら、そうしたワクワクした思いを持って今か今かと、花婿の到着を待っていたと思われます。ところが、どういう事情があったのかは分かりませんが、花婿が来るのが随分と遅れまして、乙女たちも眠くなってしまった。さすがに眠るわけにはいかないと、頑張って目を覚ましていたようでありますが、結局10人が10人ともうとうとと眠り込んでしまう。そして、時は真夜中になって、初めて花婿が来た、さあ迎えに出なさい、そういう叫ぶ声がして、皆が起こされるんですね。で、そしていよいよ、これから結婚式が始まるということで、それぞれ自分の灯火を整え直して、迎えに出ようとしたんですが、ここでこの10人の女性たちが、2つのグループに分かれてしまうことになります。語られている通りでありますが、そのグループというのは、1つは、 まあ、灯火は持っていたけれども、油の用意のなかった愚かな乙女たち。で、もう一つは、まあ、灯火をとともに、まあ、予備の油を用意していた賢い乙女たち。まあ、その二つのグループであります。花婿の到着が大きく遅れたこともあって、予備の油を用意していなかった乙女たちの灯火はもう消えそうになっている。まあ、賢い乙女たちに油を分けてくれませんかと、まあ、頼むんですが、まあ、分けてあげるほどの油はもうない。結局油を買いに行っているうちに花婿が到着し、愚かな乙女たちは、まあ、この婚宴に預かることが許されなかった。まあ、それがこの対応、この例えの、まあ、主な、まあ、あらすじであります。で、話の趣旨としては大変分かりやすい例えだと思います。何も説明する、これ以上説明する必要はないと思います。まあ、しかしそこから私たちが一体どういうメッセージを受け取るかという段になりますと、まあ、そう単純とは言えない要素がここにはあるように思います。で、まずこの話の印象としましては、まあ、愚かな乙女になってしまうと神の国には入れない。婚宴に招かれていながら結局その婚宴に預かることができない、まあ、そういう厳しさが印象としてこう強く残るかもしれません。そしてそこから、それではあなたは大丈夫ですか、ちゃんと用意ができていますか、神の国に迎えられるようにきちんとした信仰生活を送っていますか、ひょっとしたら今のままではダメかもしれませんよ、気を引き締めてしっかりしなさいよと、まあそういうお説教を、いわゆるお説教をここから聞き取る方もいらっしゃると思うんですね。確かに私たちは、まあ、怠惰なところがありますから、まあ、そういうお説教が、まあ、必要な時もあるかと思います。でも例えば、まあ、少し卑近な話になってしまいますけれども、まあ、学校で明日楽しい遠足があるという時に学校の先生がですね、忘れ物をした人は連れて行きません、大丈夫ですか、いやいつも忘れ物をしてくる心配な人たちがいますね、今回も大丈夫でしょうかね、そういう人は絶対連れてきませんからねと、そういうことを言う先生がいたら、あまり先生らしい先生とは普通思わないですね。やはり明日はみんなで行きましょうと、だから大切なものを必ず用意してきてほしいと、そしてみんなで楽しく過ごせるように しましょうと、まあ、呼びかけるのがやはりこう普通だと思います。で、この例えも、まあ、もちろん厳しい語り口調が厳しさがあるし、その厳しさも大切なんですけれども、しかしこうしたイエス様の例えというのはこういう招き、喜びへの招きがやはり中心なのです。これこれこういう人は神の国には入れない、そういう選別をすることが目的なのではなくて、根本的な目的なのではないんです。あなたもこの婚宴の喜びの席に招かれています。花婿はあなたも、あなたがこの婚宴の席に出てくれることを望んでいる。もしあなたが失われてしまうならば、花婿も、花婿にとってもそれは大きな損失であり悲しみなのですと。だから私はあなたを待っている。だからあなたはこの喜びの招きに必ず預かってほしい、この祝福を共にする、共にしてほしいという招きがこのイエス様の例えの根本にいつもあるのです。そのことをやはり私たちは心に留めておきたいのです。ただもちろんそうは言いましても、まあ油なんかなくたっていいですよと、用意なんかしなくたって大丈夫ですよ、そういう話ではもちろんありません。招いてくださるイエス様と私たちとがそこでしっかりとこう結びついていく、そのことをまた イエス様は望んでおられるし、私たちもそのことを大事にしていきたい。それではこの招きに応えるために、私たちがこの招きに応じて神様が約束されている喜びの席に確かに預かるために、私たちはどうすればよいのか、どういう備えがそれでは必要なのでしょうか。そのことにやはり思いを向けなければなりません。でここでやはり注意したいのは、まあ、先ほど申したこととも関わるかもしれませんが、要するに真面目にやれるということなのか、教会生活、礼拝生活をきちんと守る、そういうことなのか、まあ、もちろんそれも大切なんですけども、ただ真面目か不真面目か、そういう大雑把な話をしているわけではありません。でその点でやはりこの例えをもう少し丁寧に見る必要があります。まあ、先ほども、まあ、申したことではありますが、そもそもここで賢い乙女たちと愚かな乙女たちとの間にあった違いは一体何でありましょうか。ただ漠然と賢い乙女たちは真面目だった、他の五人は不真面目だった、そういう話ではないはずです。愚かな乙女たちが灯火を持ってこなかったわけではありませんし、花婿が来たと言われてもそのまま眠り続けていたわけでもありません。また賢い乙女たちは何時になろうがしっかりと目を覚まして花婿を待っていたというのでもありません。そうした点は10人が10人とも共通しておりました。ただ違いはただ一つ、予備の油を用意していたのかどうか、その点だけなんですね。ではその油とは一体何なのか、私たちが用意するべき信仰生活において、またこの地上の生涯において用意すべき油とは一体何なのか、そこがこの物語の中心になります。で、あれこれもちろん、じゃあ油とはそもそも聖書では何でしょう、まあ、そういう話をもちろん、まあ、することもできなくはありませんが、まあ、端的にもう話を進めます。まあ、聖書において油というのは、まあ、神様が私たちに注いでくださる神ご自身の霊、聖霊を表していると、まあ、まず受け止めることができます。ただそこで大事なのは、この聖霊というのは私たちが自分で用意することのできるものではないということです。ただ神がその御心に従って注いでくださる霊、その時に私たちは自分に都合の良い仕方で聖霊を操作することはできないんですね。自分が真面目にやることによって、あるいはいかにも経験深く振る舞うことによって聖霊を注いでもらえるように神様を操るということはできないということです。まあもちろん、じゃあどうしていいかわからないからほっとけばいい、そういう話ではもちろんないんです。ただそうである以上、この例えにおいて予備の油を用意しておくというのは、ですからじゃあ私たちはこういうことをすればいいんですね、こういうことをしておけばいいんですねという私たちの側の条件を教えている話ではないということなんですね。そうではなくて、何が大事なのか、私たちを招いてくださっている生ける神様とのつながりを私たちがいつも本当に大切にしていくということです。もちろん私たちは神様の御心を全て知ることはできないんですが、 それでもその御心を示してくださるように、私たちが神様に思いを向け、いつも祈り求めていく、そういう時、そういう心を大事にしていくこと、特にこの地上を生きていれば、毎日の歩みを生きていれば、私たちには理解できないような苦しみがあるし、悩みがあるし、悲しみが起こる。そういう中でどうすればいいのか、途方に暮れてしまうことがあるでしょうし、神様がいるなら神を恨みたくなる、そういう思いも起こるものです。でそういう時に、まあ真面目にやってみよう、いかにも経験深くやってみよう、そういう何か操作を始めるんじゃなくて、そういう中で私たちの思いを超えた神の深い御心があることを思い起こして、その生ける神様に尋ねていくのです。その神様に問い続けていく、その神様との交わりの中に入って、そこで神様との交わりを続けていくのです。まあ、もちろんそういうふうに言うと、何かいかにも経験そうな姿を連想するかもしれませんけども、そんな神の御心を求めるというのは、お行儀よく済ましたように経験ぶって祈る姿勢を表すことではありません。聖書の中では本当に激しい思いを持って、神の胸ぐらをつかむようにして神様に御心を求めていった人たちがたくさん出てきます。あるいは崩れるような思いを持って、恨みがましい思いすら抱いて、胸にしてわめき散らすように神に御心を問うた人たちもたくさんおります。まあ、どういうふうに求めるかは別にいいんですけども、誰ともなく宙に向かってわめくのではなくて、神に向かって神が聞いていてくださることを求めて、また信頼して、自分の思いを、自分の問いを、自分の願いを神の前に注ぎ出していく、そういう神様との交わり、神様との関わりが、そこで関わりの中にとどまり続けていくということが、常に油を用意していく、そして信仰の灯火を灯し続けていくということにつながってくるのです。ただ私たちは弱いものですから、いつもいつもそういうことが必ずできるわけではないかもしれません。自分の中に閉じこもってしまったり、人に向かって当たり散らしてしまったり、神のことを忘れてしまったり、毎日のことに忙しくなってしまったり、いや、そういうこともあるでしょう。でも、まあ、例えの中で、まあ、特にそこを強調する必要はないんですが、賢い乙女たちですら、花婿の到着が遅れた時に眠ってしまいました。それは決して褒められた話ではないのです。眠ったっていいんだよという話ではなくて、それは彼女たちにとってもある意味では落ち度なんです。でもそういうことは誰でもあるし、そのことによって彼女たちが公明の席から外されてしまうということはないんです。それで失望してしまわないで、呼びかけられた時に目を覚ましていく、そして持っている用意している油をそこで改めて注いで、もう一度信仰の灯火を灯していく、神様のもとに帰って神様の御心を求めて、その御心を生きるように神様とのつながりをもう一度そこでつなぎ直していく、そういう交わりをこそ生ける神は喜んでくださる、そして必ず聞き届けてくださる。まあ、すぐには答えは出ないかもしれないけれども、必要な時に最もふさわしい仕方で私たちに答えを与えてくださる。そういう中で、それは格好の済ましたような歩みではないでしょうけれども、 つまずき倒れるようなことも多いような、そういう歩みかもしれませんけれども、予備の油を用意して、信仰の灯火を灯し、神様との交わりの中にとどまり続けていく、その恵みの中にとどまり続けていく、そういう歩みになってまいります。そういう中で私たちは、私たちを本当に喜び迎えてくださる憐れみを持って、罪深い私たちであっても、いつも忠実とは言えないような愚かな私たちであっても、喜んで御子イエス・キリストの命を持って私たちを迎えてくださる神の恵みを知っていくことができる、その恵みのうちに生き続けていくことができるのです。そういう神様との交わりを通して、私たちは本当に神の国の豊かな喜びの宴を常に覚えつつ歩んでいくことができるのです。まあ、最後にいたしますが、はじめにマルティン・ルターの言葉を紹介いたしました。改めて申しますと、まあ、こういうものでありました、まあ、こういう趣旨の言葉でありました。まあ、神に作られたものの特徴、それは今現在自分がどういう存在であるかということよりも、悲しみの中にありながらも、この自分の存在が新しくされることを待ち続けているところにある。今の私が立派に見えるだろうか、いかにも信仰深そうに見えるだろうか、そのように人の目を気にして自分を取り繕うように生きること、そういう真面目さ、そういう信心深げな態度が究極的な意味を持つわけではないのです。むしろ今の私は破れがあるかもしれない、自分でもわからないような、理解できないような苦しみや悲しみの中にあって、道を失いつつあるのかもしれない、つまずき倒れてしまっているのかもしれない、しかしそれでも神が私たちを見捨ててしまったのではないということ、神は私たちにいつも答えてくださり、必ず私たちのところに来てくださるということ、私たちの思いを超えて、私たちにとって本当に必要な祝福を持って、私たちのところにそば近く近寄ってきてくださり、共に歩んでくださるということ、この神様を信じて、この神様との交わりの中にとどまること、そのようにして神の祝福の中で自分がいつも新しい恵みを見出し、新しい命に作り変えられていく、そういう自分の命を見出していくことが、私たちのこの地上における神の祝福を受けた者の喜ばしい姿に他ならないのです。まあ、アドベントの季節に、まあ、よく申し上げていることと思いますが、クリスマスの季節というのは、今自分が抱えている悩みや痛みを一度脇に置いて、お決まりの信心深さやお決まりの楽しみ、お楽しみを演出する時間ではありません。そんな人間の考え出したクリスマス、人間の作り出したクリスマスは、すぐに油が尽きて消え去ってしまいます。12月25日が過ぎればあっという間にどこかへ行ってしまいます。そうではなくて、誰にも言えないような不安を抱えながらも、 この世の深い闇の中に、ひそやかな形で来てくださった、神の一人子であるイエス・キリストを迎えていく。そして、そのイエス様と共にあることを喜びつつ、イエス様が与えてくださる、その喜びの中に、私たちもまた身を委ねて、そこにこそ与えられていく、新しくされていく私たちの新しい命を見出していく、そういう時として私たちはこの時を過ごしたいのです。世の目から見ればつまらないクリスマスにちょっとしたら見えるかもしれない。それでもそこにこそイエス・キリストは貧しい馬小屋に来られたということを私たちは信じ、そのことを喜ぶのです。私たちの貧しい心の中に、破れている心の中に、イエス様が来てくださる。いや、そのことを喜んでいてくださるということ。そこに信頼を寄せ、私たちもまた、その神様との交わりの中に、あることを、この季節にこそ、改めて覚えたいと思います。お祈りいたします。私たちのために、御一人子であるイエス・キリストを与えてくださった天の父なる神様、あなたが私たちのもとを訪れてくださる、その新しい希望を改めて思い巡らす季節を私たちはこのように迎えようとしています。目に見えるところに、より頼むのではなくて、あなたが注いでくださる聖霊に満たされ、慈しみに満ちたあなたの御心を示されながら、あなたによって愛され、新しくされていくものとしての命をこの季節に見出していくことができるように、私たちを導いてください。私たちの周りにも、また全世界にも暗いニュースが多い、この地上の歩みでありますが、全世界が御子イエス・キリストがすでに来てくださっている、その豊かな恵みを見出すことができ、その光の中に望みを持って生きることができるように、信仰の目を与えてください。私たち教会も、そのためにこそ、あなたの御言葉の光を掲げていくことができるよう、明かししていくことができるよう、導いてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。